愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また今ダニエル書を学んでおります。どうぞ今日の箇所を通して神様が私たちに教えようとされているところをよく読み取っていくことができるように助けてください。ご聖霊の働きを通してお一人お一人の心にどうぞ主が語りかけてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のダニエル書の4章ですけれども、先週、金の像を建ててそれを拝むようにといった、ネブカドネザル王ですね、バビロンの王様の、でそのシャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の人たちがそれを拝まなかったと。それで火の燃える炉の中に入れられても神様によって助け出されたというのが先週の話でした。でその前の時はダニエルが王様の見た夢をですね解き明かしたという、象の夢を解き明かしてこれから起こる国々のことを示したという、そういうことがありました。でそれらのことを通してネブカドネザルという王様はこのダニエルの信じるこの神様がですね素晴らしい神様だということは、分かっていくわけですね。で今日のところを通してネブカドネザル自身がそれまではまだやっぱりシャデラク、メシャク、アベデナゴの神なんですね。あなた方の神ですよね。でもそれをやはり彼自身が今度その死をもう認めていく、その信じていったと言っていいのかどうかちょっとまだわからないんですけれども、でもその死を賛美するようになった今日の話です。で4章の中でこのまた王様がですね夢を見ます。ですいません、ちょっとこういう夢を見ます。大きな木を見るんですね。大きな木の夢を見ます。10節からですね、私の寝床で幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると見よ、地の中央は木があった。地の中央に木があった。大きな木ですね。で、それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、その木にはすべてのものの食べ物があった。その木陰では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。という、大きな木の夢を見るわけですね。で、動物がその木陰で休んでるほどの大きな木の夢です。ところがですね、13節から、寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ていると、見よ、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてくるではないか。彼は力強く叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株は、鉄と青銅の鎖をかけて、地に野の若草の中に残せ、天の露に濡れさせて、地の青草と獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ぎゆかせよ。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの、この要請は聖なる者たちの言葉によるもの。これは意図高き方が人間の国を支配し、これを見心にかなう者に与え、また人間の中の最も低いものをその上に立てることを命ある者たちが知るためである。という夢を見ます。で、王様はこの夢を見て、一体これってどういう夢だということで非常に苦しむわけですね。で、 この今はその木がありますけれども、この木が切られるということなんですよ。切られて根株だけが残る、その根株だけが残ってみんな追い散らされていくっていうんですね。でそういう夢を見て、一体これはどういう意味だということで、最初にバビロンの知者たちが集められますが、誰もそれを解くことができなかったのでダニエルが呼ばれます、ね、でこのその意味、夢の意味なんですけれども、20節からですね、20節からその夢の意味をダニエルが言います。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さが天に届いて地のどこからも見え、葉が美しく実も豊かで、すべてのものの食べ物があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王よ、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。その木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株は鉄と青銅の鎖をかけて地に野の若草の中に残せ、彼を天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎていくまで野の獣と青草を分け合うようにせよ。王よ、その意味は次の通りです。これは我が主王に届いた意図高き方の決定です。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて天の露に濡れることになります。こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。木の根株は残せと命じられていますので、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょうという意味ですね。これが切り倒されていくというのは、国が滅びるということじゃなくて、このネブカドネツァル王自身が、ですね、牛のようにですね、ちょっと獣の心になっていく、精神的な病気になっていくんだと思います。そしてですね、獣の牛のように草を食べて、だからそういうふうになっていくっていうんですね。でそれを通して神様の偉大さを知るという、自分は小さくて神様の偉大さを知るようになるんだということなんですね。ちょっと次ですか。ですね、バビロンの町です。皆さんネットでバビロン帝国って聞いたら、いろんな写真が出てきますね。いろんな写真が見て、これ紙芝居の絵なんですけど、ネブカドネザルがここにいるんですけどね、この国を見るときに、私が建てた国はなんと偉大だという、やっぱりその思いを持つんですね。人はすごくやっぱり誇るものです。で特にこの自分が、自分が建てたというか、自分が建てたわけでもないんですけども、自分がこれだけ大きくしたという、すごいこう誇りのある人にとってみたら、この国をですね、この町をこう見るたびに、なんと私は偉大なものだという思いというのがやっぱりすごく出てくると思います。でネブカドネザルはやっぱりこういう町を、この国を見るときに、やはり自分をすごい誇るわけですね。でその誇りというのは、さっきまで2章において、ダニエルはネブカドネザルの夢を解き明かします。3章において、金の像を拝まなかったシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中に投げ入れられても、そこに神の子がですねいて、彼らを助けます。 そのようなものを見たとしても彼はやはりその誠の神様を信じることはできないんですね。ただあなたの神は素晴らしいですねで終わっているわけです。で、神様は今度このネブカドネザル自身に、それまでは彼の見た夢、そしてあとはシャデラク、メシャク、アベデネゴのことですね、今度は彼自身に一つの大きなことを起こすんですね。で、彼はそのことを通して、次ですか、わかりますかね、こう、まさに牛のように草を食べていく、何かそういうふうな風になっていくわけです。で、これやっぱり精神的な病になっていくのかなと思います、ね。それまではその大きな木の中に野の獣、空の鳥がこう宿っているわけですね。で、それは国の中にたくさんの人がいるということを表していきます。国にはその野の獣、空の鳥というですね、こう動物たちが豊かにいるわけです。それはその国の人たちが本当にたくさんいるということを表します。で、それだけ栄えているわけですね。ところがその誇ってた彼が突然にこういうふうな状態になっていくわけです。で、これがですね、16節にですね、7つの時をその上に過ぎ行かせよっていうことがあります。7つの時、これだけこの状態になっているんです。で、7つの時っていうのがですね、ちょっとよくわからなかったんですけども、7年を意味するのかちょっとよくわからないんですけれども、多分長い時間、さっと割ってさっとなってさっとなったんじゃなくても、長い間彼はこのような状態になっていったということなんだと思います。で、ある一定の神様の決められた時、彼はこのような状態になっていっているということですね。で、そのような状態になった時に彼自身がですね、本当に神様に打たれていくわけです。自分がこういうふうになって、それまでのこの王国をですね、ずっと見て、この国はなんと素晴らしいんだ、なんと多くの住民がいるんだ、なんと繁栄しているんだ。そして彼はですね、それにすごく誇ってたわけです。で、ダニエルはですね、その夢を解き明かした時に言った言葉が27節なんですね。27節、それゆえ王よ、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすれば、あなたの繁栄は長く続くでしょう。と言っています。で、ネブカドネザル王というのは、神様が用いている人なんですよ。用いた人なんですよ。で、私たちはですね、世界史、歴史を見るときに、どういう見方をするかというと、普通のですね、普通の世界史を学ぶときには、この間、この辺の、世界史を学ぶときには、チグリス・ユーフラテス川のところに文明が起こって、チグリス・ユーフラテスでしたかね。ナイル川とチグリス・ユーフラテス・インダス川、黄河でしたよね。四大文明というのが起こりますよね。で、その中のチグリス・ユーフラテスの中にこういろんな国が起こりましたと。そして、この時代でいくとアッシリアが起こりました。で、アッシリアはエジプトまでずっと攻めていくわけですけれども、でもすぐその後バビロンが起こって、この国を滅ぼしてバビロンが支配しました。で、今度はペルシャが起こりました。で、ギリシャが起こりました。で、そういうふうに私たちが読んでいくんですけど、聖書を読んでいきますと、アッシリアにしてもバビロンにしても、神様が神様の器として使われている国なんですね。で、聖書の中心はやはりイスラエル、神の民なんですね。で、彼らが罪を犯したので、神様がアッシリアという国を起こして、この国を通してイスラエルを罰していくということですね。で、神の 神が用いられた国としてこの国は起こっているということなんですよ。で、その理由はこの神の国のイスラエルを罰する、そして彼らが悔い改めるように導くということなんですね。で、アッシリアが終わった時に今度はバビロンを起こします。で、バビロンのネブカドネザルのことを聖書は神様がですね、私のしもべっていうふうに呼んでるんですよ。神様の使いなんですね。神様がネブカドネザルを使っていくんですね。そして、エルサレムを滅ぼす時も、あの預言者のエレミアとかを通してですね、このエルサレムの住民にネブカドネザルに、バビロンの国にみんな降伏しなさいということを言うんですよ。それを進めてるんです。ところがエルサレムの人たちはバビロンではなくてエジプトに逃げていくんですね。エジプトを頼るんです。で、神様はちゃんとこのバビロンという国を起こして、バビロンによってエルサレムを滅ぼしますけれども、このバビロンという国は私が起こした国、私のしもべの国だから、その国の方に降伏していきなさいということも言うわけです。で、それを用いられた人なんですよ。ただ神様を信じたから用いられたんではなくて、神様が用いたわけです。で、この人自身はまだその神様を信じてるわけではないんですね。で、その国にダニエルが使わされていくわけです。で、ダニエルを通してこのネブカドネザル王に神様のことを知らせようとするんですね。でも本当に神様を信じるということは、特にこういう王様がですね、ですね、聖書ところのですね、29節見ますと、29節30節読みますとね、12ヶ月経ってバビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、王はこう言っていた。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないかと言っているんです。まだまだバビロン、ネブカドネザルって傲慢なんですね。これだけの国を私が建てたではないかというですね。で、ダニエルは夢を解き明かしますね。あなたが見た夢はこういう夢です。あなたはこの大きな木です。でもそれは切り倒されるんですと。で、あなたはこのようにね、牛のようにこうなるんですということを言ったときに、ダニエルはこの夢を解き明かしたときにですね、夢を解き明かしながら27節の言葉を言うんですよ。さっき読んだ27節の、こうなりますよ、あなたはこのままでいくとこうなりますよ、だから正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。ということは逆に言うと、貧しい者を憐れんでいなかった、正しい政治をやっていなかったということもあるんだと思います。やはり彼は王として、神様が彼を王としたわけですね。そうしたならば、王として貧しいものを虐げたりしないでくださいっていう、あなた自身悔い改めないといけないんですよっていうことを言うわけですよ。夢を解き明かしたのは、ただあなたはこうなりますよと言っただけじゃなくてね、あなたはこんな夢見てこうなんでしょうって言ったんじゃなくて、神様は夢を通してあなたに語りかけているので、あなたは王としてもっとへりくだって、このあなたに与えられたこの民を正しく導かないといけない、あなた自身の罪を悔い改めていかないといけないんですということをダニエルは言いたかったわけですね。でも王様は、29、30のように、その心っていうのは傲慢のままだったわけです。で、29節に12ヶ月経ってってことがありますね。1年間猶予があったんです。ダニエルが夢を解き明かして、王様、あなたもあなた自身変わってください、その1年間の猶予があったわけですよ。でもその1年の猶予があっても彼は変わらなかった。1年経ってもまだ彼は傲慢だったわけです。私はこんなに素晴らしい王だ。で、その1年が経ったとき、急にネブカドネザルはこういう状態にされたということです。31節からですね。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカドネザル王よ、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、 野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになるっていう言葉が言われます。野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになる、ね、そして、33節見ますと、この言葉は直ちにネブカドネザルの上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシのように、次は鳥のように伸びた。本当に理性を失っている状態です。ここはですね、あれほどの王様が牛のように草を食べて野宿して、体は天の露に濡れて、髪の毛は伸び放題になって、ワシのようになって、爪は鳥のように伸びたんですね。これほどの、あれほどの偉大な王様がこういう状態になっていった。で、彼はその状態の中で、34節に、その期間が終わったとき、私ネブカドネツァルは目を上げて天を見た。あ、じゃあ次ですね。期間が終わったと彼は天を見上げるようになったんですね。天を見上げるようになったんです。すると私に理性が戻ってきた。私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国はいよいよ限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。この方は天の軍勢にも地に住む者にも御心のままに報いる。御手を差し押さえて、あなたは何をされるかという者もいない。ちょうどその時私に理性が戻り、私の王国の栄光のために私の意向と輝きが私に戻ってきた。私の顧問や貴族たちに求められて、私は王位に戻り、こうして絶大な権威が私に加えられた。というふうにあります。ネブカドネザルがあれほどの大きな国の王として君臨するときっていうのは、それなりにやっぱり彼自身がすごい傲慢な状態になったわけですね。で、ダニエルが夢を解き明かして、だからあなた自身悔い改めて言ってくださいって言っても、彼は1年間の猶予の中において全くそういう思いを持とうとしない。ただただまだますます傲慢さが、これだけの国を見ながら私が作ったんだという傲慢さがすごい増し加わっていったわけですね。ところがその彼を神様が打たれていくわけです。で、彼は獣のような心が与えられて非常に乱れてきます。でも彼にその中で神様を見上げるようになった時に、彼自身に理性が戻ってきて、で、神様はこのことを通して何を教えようとされたかというと、ちょっと戻りますけど、17節の途中からですけれども、これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最も低いものをその上に立てることを命ある者たちが知るためであると。ネブカドネザルは自分が支配しているとも言ってたわけです。この国を自分が支配していた、自分のものだということは自分が支配し、自分が作り、自分がこの国の王として君臨している、自分の力で王として君臨している。ところが彼がこのような状態になった時に、本当にその国を支配しているのは神様なんだということを知っていくということなんですね。で、先ほど言いましたように、歴史を動かしているのは神様です。でもネブカドネザルは自分で歴史を動かしているというふうに思ってたと思うんですね。旧約 それで彼はへりくだり謙遜になっていきます。で、謙遜という言葉の意味なんですけれども、彼がそうやって打たれて謙遜になっていきますけれども旧約聖書における謙遜っていう言葉なんですけれども、その語源ですけれども、それは困窮や貧しさや苦難の中で苦しんでいる、屈服させられた状態を指す言葉です。謙遜というのは困窮、貧しさ、苦難の中で苦しむ、屈服させられた状態を指す言葉なんだそうです。そこからへりくだったとか心砕かれた、また柔和な態度を意味する言葉がこう生まれてきます。つまりここで何が言いたいかというと、苦しみや貧しさの中で神様のみに頼らざるを得ないことを知り、そのように生きている人の態度、それが謙遜だというんです、ね、もう一度言いますけれども、苦しみや貧しさの中で神様のみに頼らざるを得ないことを知り、そのように生きている人の態度のこと、これが旧約でいう謙遜なんですね。で、聖書には神様自身がそのように謙遜だってことが書かれてあります。詩編の中にはですね、113編の5節6節にはちょっと開けてみましょうかね。詩編の113編5節と6節、謙遜といったときにですね、神様自身がそういう謙遜さの、その属性といいますか、謙遜さを持っておられるということです。で、詩編の113編の5節6節には、誰が私たちの神主のようであろうか、主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる、身を低くして天と地をご覧になるとあります。で、同じ詩編の18編の35節ですね、詩編の18編の35節、詩編の18編の35節、あなたは御救いの盾を私にくださいます、あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくします。神様の謙遜が私を大きくしますと言ってるんですね。で、一番神様の謙遜さを表している言葉で、旧約聖書の言葉で言うならば、イザヤ書53章があるわけです。イザヤ書53章の苦難のしもべがありますよね。だから謙遜さっていうのは、神様自身がそういう謙遜な思いを持たれているわけです。だから私たちにも謙遜さというものをぜひ持ってほしいと思っているわけですね。でも、その謙遜さっていうのを、私たちは謙遜になりなさいと言われても謙遜にはなれないわけですね。で、本当にこのようなネブカドネザルはですね、謙遜になる道を教えられたわけです。で、それは持っているものは全部取られていくんです。自分があれだけ栄華を誇っていたのに、その人間の中から追い出されていくわけですよ。王としての立場から彼は追い出されて、人間ではなく獣の世界に行くわけですね。で、獣のようになっていくわけです。あれだけ栄華を誇って素晴らしい生活をし、素晴らしいことをやっていた王様が獣と同じになっていくわけですね。そこに彼は、そして彼はその中でやっと神様を見上げるようになっていくんです。神様の必要を覚えていくわけです。私が全てのこのバビロンの国を支配してたと思ったけども、でも本当にこの国を支配し人を動かすのは神様なんだ、私ではないんだということを彼はやっとそこで思ったわけですね。その時に彼の心は神様を褒めたたえるものに変えられていくわけです。もう一箇所、詩編の 18編の27節を、詩編の18編の27節、詩編の18編27節、まことにあなたは苦しむ民を救い、高ぶる目を低くされます。高ぶる者の目を低くされる、これは神様の技なんですね。高ぶる者を低くされるのは神様の技です。自分でなれるわけではないんですね。神様自身が高ぶる目を低くしてくださるわけです。だからこのネブカドネザルが、この国を作ったこの私はと言ったものが、お前ではないんだ、お前が作ったんではないんだ、私が作り、私があなたを王として立てたんだということが分かって、初めて彼はその後ですね、もう一回ダニエル書に戻りますけれども、ダニエル書の4章の最後ですね、そのことが分かったときに、37節、最後ですね、4章37節、今私ネブカドネツァルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下らせることのできる方であると認めていったわけです。彼がここでイエス、神様を信じたかどうかっていうのはちょっといろいろ意見が分かれるところなんですけども、でも信じていないとやっぱり賛美はできないんじゃないかなと思います。そういう意味で彼自身が救われていったんではないかなというふうに私は思うんですけどもね、信じたとは書いてないんですね。ただ彼自身はへりくだって、この神様に栄光を競そうとしているということがあります。人はある意味低くされて初めて神様を見ることができるんだろうなと思います。よく謙遜になりなさいというふうにありますけれども、神様は私たちをこの、ネブカドネザルみたいに動物のようにされるということはないんですけれども、でもいろんなことを通して、お前には力がないんだ、お前はあなたではないんだ、この私が全てを支配しているんだということを教えられたときに、私たちは自分ではない、この私ではない、神様なんだということが分かったときに、本当に初めて神様を見上げていくことができるのかなと思います。それはクリスチャンになってからも同じで、やはり私たちはどうしてもこう自分が傲慢になってしまう、なんか自分で全てやっていっているような勘違いをするときがあります。でもそうではなくて、全ては神様が私たちを導いてくださっているんだということを思うときに、私たちは、あ、本当に神様の働き、神様がこういうふうにしてくださっているんだということが分かったときに、初めて私たちは神様の前にへり下ることができるのかなというふうに思います。聖書の中の人物見ても皆そうですよね。皆そうです。本当に主の前にへり下ったときに初めて用いられていきます。イザヤは、イザヤの6章にあるんですけれども、神様の栄光に触れるんですね。神様の栄光に触れたときに、彼は、ああ、私は災いだって言うんです。私はなんと罪深い、神様の栄光に比べて私はなんと罪深いんだと言います。でそれを神様が清めてくださるんですね。でその時に、私は誰を使わそうかっていう声を聞いた時に、ここに私がおります、私を使わしてくださいっていうふうに答えてきます。神様のために用いられる人っていうのは、そういう意味で神様の前にへりくだることのできる人、できた人、神様にそのことを教えてもらった人だと思います。聖書の中でも用いられた人っていますけれども、でも用いられた人もみんな罪人です。罪を犯しています。ダビデなんてそうですよね。ダビデ王は、救い主の家系はユダヤ人の家系の、それもダビデの家から生まれるっていう、それほどですよね。でダビデ自身は神殿を、彼自身が神殿を建てようとします。でも彼自身が神殿を建てようとした時に、神様はあなたは建ててはならないと言いますね。でその代わりに、私はあなたの家を永遠に固く立つようにするっていうふうに言います。その時にダビデは、私は一体何者なので、あなたはこんなに私を祝福してくださるんですかというふうに祈ってきます。 やはりその気持ちっていうのがすごく大変なんだと、大切なんだと思います。私はこんなに罪深いのに、こんなものなのに、なぜあなたは私をこのように祝福して用いてくださるのですか、という驚きなんですよね。だからネブカドネザルもその驚きを彼はある意味発見したのかもしれません。私はこんなに素晴らしい、こんなことができるものだったっていうのが、でも動物と同じようになってしまった時に、ああ私は本当にこんなに汚れたもの、こんなものだったんだと思った時に、で神様を見上げていくんです。そこで初めて神様を見上げたんですね。これが旧約でいう謙遜なんです。全てを失った時に神様だけなんだと思って主を見上げること、これが旧約でいう謙遜です。その時に私は何もないもの、でも神様は本当に私を用いてくださるものっていうのが分かった時に、主を褒めたたえるものになっていくことができます。私たちも私はこんなに素晴らしいという思っていると、私たちはもしかしたらある時低くされることがあるかもしれません。私たちは打たれることがあるかもしれません。でも打たれて初めて私たちは分かることっていうのはたくさんあるんですね。でもそれはその時です。主が与えられる時に私を打たれる、その時に私たちは、私はダメです、本当主だけなんだ、神様だけなんだということが分かった時に、本当の意味で神様を見上げるものになります。それが謙遜だということを私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できることができましたことを感謝いたします。私たちは本当に罪深いものであります。でもこの私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださいました。その神様の技を見るとき、私たちはなんと自分が罪深いかということが分かってきます。しかし神様はその罪を許し、そして私たちを立たせてくださいます。罪を許し、御子イエス様を十字架で殺し、また復活させてくださいました。そしてそれを信じる者を今立たせてくださいます。そして私たちはそのイエス様を見上げていくものであります。どうか私たち一人一人を主が顧みてください。どうか貧しい者として主を見上げるだけの者としてください。本当にそのような謙遜な思いを私たちにお与えくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。